龍の瞳寺子屋ラジオ、
今井隆、一粒の米が教えてくれる未来。
岐阜県下呂市で生まれた奇跡の米龍の瞳の発見者今井隆さんが、一粒のお米から未来を語ります。
龍の瞳の社長今井隆です。多彩なゲストをお迎えして、皆さんに今知ってほしいことをお伝えしていきます。アシスタントは渡辺美香さんです。
CBC アナウンサー渡辺美香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井さん、今日のテーマは
今年の新米。今回のお客様は株式会社米吉四代目代表取締役社長野田咲さんです。
野田咲さん、米食味鑑定士、五つ星お米マイスター、発酵マイスタープロフェッショナルの資格を持つ、まさに米の達人です。
野田咲さんです。
こんにちは。
こんにちは。はい、野田さん、
はい、
今日はですね、ちょっと振り返って、2023年、一昨年ぐらいの話をね、ちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、私も一応米屋の端くれなんで、あの頃のね
そんな有名な
覚えてるんですけど、
有名な龍の瞳を取り扱いながら、そんな
あの頃ね、あの秋に米が、売れなかったんですよね、新米が。
そうですね。
で、前の米が余ってるから、それを先に売らないといけないからということで、ちょっと売れ行きが、新米の売れ行きがうちでもちょっと落ち込んで、ちょっと心配したんですけども、それからね、なんか
3月か
あれあれよ間に米が足らないみたいな話になってましたよね。この根本的な理由がね、何なのかっていうのがね、
私どもは玄米を、仕入れて精米して売るんですけど、一番自分の肌感で感じてることの一つは、玄米を仕入れて60キロという単位で、仕入れを、価格を決めたりするんですけど、だいたい60キロの玄米を精米するとですね、いつもなら54キロ取れるという計算で、私たちってこう価格を弾き出しますけど、実際にですね、平均的にですね 52.5 キロぐらい、下手すると50キロや51キロっていうお米もあったんですね、三等地みたいな感じで、特にその有名な銘柄、高温障害って言って、夏の日照りにやられて、
そうですね、暑さでね、
もうで精米しちゃうとね、全部粉になっちゃって、
そうですね、割れるんですよね、
なので古い、落ちちゃって、自分として食べられるちゃんとした粒の精米が出てくるのは、もう60キロ統制って言って、60キロ精米すると約51キロぐらいに落ち込んでしまう、それがでもね、コツコツ積み重なってくると、本当にね、春過ぎてゴールデンウィーク明けぐらいになった頃から、もう当たらないぞっていう感覚になってきたんですよね。はい、
大体4から5%ぐらい、精米で残らなきゃいけないのに、その分だけ残らない
と、全部それが残らないという、そうです、
実際は取れてるんだけども精米になって残らないから、
結果として商品になるお米がね、少なくなってしまってるので、すごく大きな差になってくるということが春になって分かりましたね。
あとね、作業指数、私農水の時にその仕事やってたんですけど、作業指数っていうのは
どんな感じ書くんです
か。作るに、状況の強ですね、平年作を100として、今年は102だとか103だとかね、そういう指数なんですけど、その指数が一人歩きしちゃって良くないということで、今は収量ね、実際の収穫量を表示することで誤解を生じないようにするっていうような、方向なんですけど、個人的には、作況指数っていうのは残さなきゃいけないかなと。
やっぱ作況っていうのはその年にどれぐらいお米が日本で取れたかって目安にはなるので、それこそ本当米作り稲作の、状況を知る目安っていう意味ですよね、作況指数だから。今年は、作況指数の見方を変えて、新しい作況指数を表示するようなことを、お話しされてたからね、どんな風になるのかなっていうふうに、興味はあったんですけれども、
去年 の8月8日に、南海トラフを連想させるような地震がありましたよね。
そうですよね。
あの時も大変じゃなかったですか。
そうですよね。もうなんか皆さん何かその蓄えをっていうと、やっぱりその保存の効く米がいいんじゃないかっていうようなところ、 って皆さん買い求める、うんうん、そういうところがあるかなという私も思いますね、うんうん、はい。あのビニールのメーカーさんがね袋に入れてお水と一緒に、はい、で湯煎すれば炊けますとか、はい、あのそういったのをあの X でね、はい、どんどん流して、はい、そういったような情報で皆さん簡単にね、はい、手軽にその食事ができると、はい、だけど保存も効く米はいいみたいなのが広まったので、はいはい、結構なねあの若い方とかもそれで関心をね持って、あのじゃあそのビニール袋と、うん、あのお米をね少し持っとこうとかっていうような、
そうですか、
はい、ような感じでちっちゃなその動きがやっぱりね積み重なるとたくさん人っているから大きな動きに変わりますよね、
はいはい、そうですよね、うん、本当にね。ただね、はい、あの本当に南海トラフが来た時にどうなるんだろうっていう ね、 収穫したお米は秋に収穫したお米はみんな都市部に集まりますから、はい、あの本当にこの日本のいざの危機管理、
うんうん、流れてっちゃいますもんねせっかく貯めた食料が、
ね、ちょっと考えなきゃいけないなと思いますよね。あの今年はよくできてるみたいですね、う
ん、
じゃないですか。
いい感じだと思いますよ、ね、なんかさあの私は新潟だとね例えば佐渡と付き合いがあるんですけど、
そうですか、
あの3連休のあたりに雨がすごい続いたでしょ。 それでねあのこう持ったとかいう話ですし、今もう手元に届いてるので、うん、今日来た三重 の、うん、あの新米が来たんですけど、生産者さんが持ってきてくれたその新米はですね、ちょうどね刈り取りの頃にそれこそいつものため池の水がねちょうど引けたんだって。でもうこれでおしまいですよってなった時だったので、あの逆に刈り遅れることなく割れが少なくていい米が、はい、
そうですよね、はいはい、なんかね高山の辺でもコシヒカリもめちゃくちゃよくできてるっていう話があって、
うんうん、
あ
そうなんですね、楽しみですね、
美味しい新米が、うん、供給は大丈夫だっていうね、うん、そんな感じになりそうですよ ね、
はいはい、
ね
余裕があると思います、ね、はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、あ
の今週のゲストは、うん、株式会社米吉4代目代表取締役社長、野田咲さんでした。
どうもありがとうございました、は
い、いろいろあったけど今年の新米はうまい。
イエイ。
気分はどう？
てばてば。
手羽先サミット応援団の大内弘之進です。ねえねえ、どこのお店のさ手羽先が好き？今やさ全国そして世界にいろんな味の手羽先があってさ、名古屋飯手羽先が一人歩きしてるよね。これってさ名古屋の誇りだよね。じゃあ手羽先はさ名古屋の発祥であることをさみんなに伝えるべきだと思わない？そうでしょ。そこで2013年手羽先サミットのね構想計画が始まったの。人類初、名古屋初、まさに未知への挑戦。でもこれも紆余曲折でさ、世の中そう簡単にはいかないよね。難しいよね。手羽先サミットは美味しいお米龍の瞳を応援しています。大内弘之進でした。ではまた来週。
今井さん、あの番組でプレゼントを用意してくださったんですか？
はい、はい、美味しい美味しい龍の瞳のパックご飯3個入りを、
嬉しいです、はい、これならねいつでも好きな時に食べられますしね。
そうですね、はい、
メールをくださった方の中からプレゼントさせていただきます、
はい、そうですね、はい、メッセージもお待ちしてます、
はい、番組のメールフォームからお願いします。龍の瞳寺子屋ラジオ、今井隆一粒の米が教えてくれる未来。出演は龍の瞳代表取締役社長今井隆一さんでした。
オータムラジオフェス&岐阜K 祭り、 CBC ラジオと岐阜ちゃんの共同イベント、オータムラジオフェス&岐阜K 祭りを11月8日土曜9日日曜の2日間で開催します。会場はモレラ岐阜。
ステージイベントや公開生放送のほか、150台の軽自動車の展示契約会も同時開催。入場は無料。詳しくは CBC ラジオの公式サイトをご確認ください。
日曜夜9時からは皆様のさゆりんがお送りする CBC 火曜ベスト10。今週のゲストは原田奈美人さんです。そうして番組公開録音 in 湯浴の島は11月16日に開催。公録のゲストは新浜レオンくんだよ。
7時 40分です。